高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、専門家のトロイです。今週も最新の高分子、樹脂テクノロジーの動向についてお伝えしていきます。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありますね。特に注目したいのはどんな話題でしょうか？
はい、スージーさん。今週は特に、脱炭素化、循環型経済、PFAS フリーといった環境配慮型材料への転換が加速しています。また、人工知能や 3D プリンティング技術が、高性能ポリマーの設計、製造に革新をもたらし、医療、半導体、自動車といった広範囲な産業で応用が進んています。
なるほど。環境と技術革新が両輪となって、高分子、樹脂業界全体を動かしているということですね。他にもたくさんのニュースがありましたよね。
そうですね。今週はバイオベースポリマーやケミカルリサイクルの技術革新、 PFAS フリー材料への移行、脱炭素化への取り組みが目立ちました。さらに人工知能による材料設計、 3D プリンティング向け高性能樹脂、医療機器や半導体パッケージング分野での新材料開発など、広範囲な技術進歩が報告されています。
いやあ、トロイさん、これだけたくさんのニュースがあるんですね。改めて高分子、樹脂テクノロジーの進化のスピードに驚かされます。これらの興味深いニュースの中から今日は8つの注目記事をピックアップして、その背景や今後の見通しについてトロイさんと一緒に分析していきたいと思います。では詳しく見ていきましょう。最初のニュースは、トレースレス社がバイオベースの天然ポリマー工業生産施設を稼働開始したという話題ですね。これはどのようなニュースですか？
はい、ドイツのトレースレス社が化石由来プラスチックの代替となるバイオベースで家庭用堆肥化可能な新素材、トレースレスナチュラルポリマーの初の工業生産施設をハンブルクに開設しました。この材料は農業植物残渣を原料とし、年間約3000トンの生産能力を持ちます。パッケージングやコーティング、接着剤など広範囲な用途に適しており、CO2 排出量を 91% も削減できるそうです。
CO2 排出量を 91% も削減できるとはすごいですね。この動きは、業界にとってどんな意味がありますか？
これは、持続可能な材料ソリューションへの移行を加速する重要な一歩です。特に食品包装や使い捨て製品分野で、脱炭素化とマイクロプラスチック汚染リスクの排除に貢献します。
環境問題への意識が高まる中で、このような技術はますます重要になりますね。今後の見通しはどうでしょうか？
今後は生産規模のさらなる拡大と、より多様なアプリケーションへの展開が期待されています。プラスチック産業全体の変革を牽引する可能性を秘めています。
なるほど。持続可能な社会への貢献が期待されますね。続いてのニュースは何ですか？次は、ケミカルリサイクルにおける回重合技術の進展についてですね。これは、具体的にどういう技術なのでしょうか？
はい。BASF 社が主導する回重合技術は、プラスチック廃棄物を元のモノマーに効率的に分解し、品質を損なわずに何度でも再利用できる可能性を開くものです。特にポリアミド6やポリオレフィンを対象としており、2025年3月には中国・上海でポリアミド6繊維のリサイクルプラントを開設し、年間500トンの再生ポリアミド6を生産しています。
無限の再利用というのは、まさに循環型経済の理想ですね。従来の熱分解とは違うのですか？
そうです。従来の熱分解よりも短いリサイクルループで、プラスチックを構成モノマーに選択的に分解することを目指します。再生モノマーは再び高品質なプラスチック製造に利用可能です。
その技術が確立されれば、プラスチック廃棄物問題に大きな解決策をもたらしそうですね。今後の展望はどうですか？
高品質な再生プラスチックの安定供給が可能になり、バージン材料への依存度を減らし、CO2 排出量削減に貢献します。自動車や電子機器などでのサステナブルな製品開発を加速させるでしょう。
素晴らしいですね。真の循環型社会の実現に期待がかかります。続けて、次のニュースです。横浜国立大学の研究者が、高精細 3D プリンティング向けに高リサイクル性の樹脂を開発したというニュースですね。これはどのような画期的な技術なのでしょうか？
はい。 横浜国立大学の研究グループは、10回以上溶融、再プリントしても材料劣化が極めて少ない革新的な光硬化性樹脂を開発しました。この新樹脂はアントラセン誘導体を基盤としており、特定の光照射で分子結合が形成され、加熱すると結合が分解されるという可逆的な特性を持っています。
一度硬化したらリサイクルが難しいとされる光硬化性樹脂で、10回以上も再利用できるというのは驚きです。これは業界にどのような影響を与えますか？
従来の使い捨てイメージを払拭し、環境に配慮した製造プロセスへの移行を促進します。高価な高性能樹脂を使う医療や航空宇宙分野では、材料コスト削減と資源有効活用に大きく貢献します。
それは経済的にも環境的にも大きなメリットですね。今後の実用化が楽しみです。
はい。試作段階での失敗品の再利用や、製品寿命後の回収、再利用が可能になるため、3D プリンティングのサステナブルなエコシステム構築に貢献するでしょう。
新たな可能性が広がりますね。それでは次のトピックです。PFAS フリー材料に関するニュースですね。日本の企業がこの分野でどのような動きを見せているのでしょうか。
はい。環境規制が厳しくなる PFAS に関して、日本企業が対策を強化しています。FDK はニッケル水素電池の新規開発で PFAS フリー材料への置き換えに成功し、量産出荷を開始します。また、住友ベイクライト社も PFAS を使用しない高機能絶縁難燃シートを開発し、電気自動車や産業用高電圧電源装置への応用を見込んでいます。
PFAS は永遠の化学物質とも言われますから、その代替材料は非常に重要ですね。これは業界にとってどんな意味を持ちますか？
PFAS の使用をめぐる規制リスクを低減し、企業のコンプライアンス強化に貢献します。環境負荷の低い製品を提供することで、消費者や取引先からの信頼を獲得し、企業競争力を高めます。
特に電気自動車の分野では、グローバル市場での優位性につながるかもしれませんね。今後の見通しはどうですか？
今後、さらに多くの企業が PFAS 代替材料の開発に参入し、性能向上とコスト削減が進むことで、PFAS に依存しない持続可能な社会への移行が加速すると考えられます。
環境に配慮した技術革新が私たちの安全な未来を守ってくれるのですね。続いては、もう一つ注目のニュースがありましたね。人工知能がポリマー設計に革命をもたらすという、とても興味深いニュースですね。具体的に、AI はポリマー設計のどこを変えるのでしょうか？
はい。人工知能、特に機械学習と深層学習は、ポリマーの発見、特性予測、最適化のプロセスに大きな変革をもたらしています。人工知能を活用することで、特定の機能や特性を持つ材料を従来の試行錯誤に比べて格段に早く開発できるようになります。目的の特性を持つポリマー構造を人工知能が提案したり、最適な合成ルートを特定したりします。
それは、まさに研究開発のスピードアップに直結しますね。人工知能駆動型アプローチは、どのような分野で特に役立つのでしょうか？
医療、エネルギー、エレクトロニクスといった多岐にわたる分野で応用が期待されます。高性能な誘電体や生分解性プラスチックの迅速な開発が可能になり、材料開発のボトルネックを解消します。
これまで時間とコストがかかっていたプロセスが、劇的に効率化されるということですね。今後の見通しはいかがでしょうか？
将来的には、人工知能と自動化された実験システムを組み合わせた自立型研究室が実現され、人間が関与することなく新材料を発見、合成、評価する日が来るかもしれません。
それは想像するだけでワクワクしますね。材料科学が根本から変わる可能性を秘めています。次はどんなトピックでしょうか？精密成形医療機器におけるソリの影響を低減する技術についてですね。医療機器にとってソリはそんなに大きな課題なのでしょうか？
はい、スージーさん。医療機器は極めて高い精度と信頼性が求められるため、成形後の部品のソリは、組み立てや機能に重大な影響を与えます。この課題に対し、液体結晶ポリマーや高性能熱可塑性樹脂といった先進材料の採用が進んでいます。特にピークのような樹脂は、ソリを抑えつつ、機械的強度や耐薬品性にも優れています。
特定の材料を使うことでソリを防げるのですね。他に、 どのようなアプローチが重要とされていますか？
設計段階でソリ挙動を正確に予測するモデリング能力が不可欠です。シミュレーションソフトウェアを活用することで、金型製作前に潜在的な問題を特定し、開発コストと市場投入期間を大幅に短縮できます。
開発コスト削減と期間短縮は、医療機器メーカーにとって大きなメリットですね。この技術は、今後の医療にどう貢献するでしょうか？
製品の品質と信頼性が向上し、患者さんの安全性に直結します。個別化医療や再生医療など、複雑な形状や微細構造を持つ医療機器の製造を可能にし、新たな治療法の開発を後押しするでしょう。
患者さんの安全と治療の可能性を広げる、非常に重要な技術ですね。では、次のニュースに移りましょう。富士フイルムが PFAS フリーの PBO 半導体パッケージング材料を発表したというニュースですね。これは半導体業界にとってどのような意味がありますか？
はい、富士フイルムは ECTC2026 で PFAS を一切含まない新たな PBO 材料を発表しました。これは半導体パッケージングにおける絶縁層として活用されます。 PFAS 規制が世界的に強化される中、この PFAS フリー PBO はパワー半導体から高性能人工知能チップまで広範囲な半導体パッケージング工程で環境負荷の低いソリューションを提供します。
PFAS フリーであることに加えて高性能も維持できるというのは素晴らしいですね。この技術は半導体サプライチェーンにどう影響するのでしょうか？
環境規制の遵守はもちろんのこと、サプライチェーン全体の持続可能性を高め、顧客からの環境配慮型材料への要求に応えるものです。信頼性と環境性能を両立させることでグローバルな競争力を強化します。
日本企業がこのような最先端の環境配慮型材料を開発するのは本当に心強いです。今後の展開が楽しみですね。
はい、この技術は次世代半導体の開発を加速し、より環境に優しいエレクトロニクス産業の発展に大きく貢献すると期待されています。
環境問題への対応が技術革新の原動力になっていることがよくわかりますね。最後のニュースは何でしょうか？ AMC が人工知能半導体パッケージング向けのソリ防止材料を量産開始するというニュースですね。人工知能チップの進化にとってソリ防止はなぜそんなに重要なのでしょうか？
はい、人工知能チップは高性能化に伴い HBM を統合した CoWoS などの 2.5D や 3D パッケージング技術が進化しています。これらの技術では複数のチップを積層するため、熱応力によるソリが発生しやすく、これが製造部止まりの低下やデバイスの信頼性問題を引き起こす深刻な課題となっています。
なるほど、複雑な構造になるほど課題も大きくなるのですね。 AMC のソリ防止材料はどのようにこの問題を解決するのですか？
AMC が開発したソリ防止バランスフィルム材料は積層型パッケージングにおける熱応力を緩和し、チップとパッケージ基板間の界面でのソリを抑制することを目的としています。熱膨張係数を精密に制御する技術が鍵となります。
量産開始されるとのことですが、これは人工知能半導体市場にどう影響しますか？
この技術は高集積化が進む先進パッケージング技術の信頼性と部止まりを向上させ、人工知能チップの安定供給とコスト効率の改善に直結します。
人工知能のさらなる進化を支える、まさに縁の下の力持ちのような技術ですね。
スージーさん、今週のニュース全体を通して高分子、樹脂業界が脱炭素化、循環型経済、そして PFAS フリーといった環境配慮型のソリューションに大きく舵を切っていることが明確になりました。また人工知能や 3D プリンティングのような先端技術が材料設計から製造プロセスまでポリマー分野の革新を強力に推進していることも印象的です。
環境規制への対応だけでなく、より高性能で持続可能な材料への需要がイノベーションの大きな原動力になっていると感じました。日本の研究機関や企業の技術貢献も素晴らしいですね。
はい、バイオベースポリマー、ケミカルリサイクル、PFAS フリー材料、人工知能を活用した設計技術は、未来の製品やインフラを支える基盤となるでしょう。
精密さが重要な医療機器や半導体パッケージング分野での進化は、私たちの生活の質を直接高めてくれるのだと改めて感じました。
まさにその通りです。これらの技術が連携し、発展することで、より安全で持続可能、そしてスマートな社会の実現に大きく貢献していくことが期待されます。
今日も高分子、樹脂テクノロジーの最前線を知ることができました。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。